皆さんこんばんは。海外グルメマニアのグルメです。このチャンネルでは東京にある美味しい、そして珍しい海外グルメを、タイヤルチェージ14年、年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことグルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方は、ぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマは、本国でも珍しいレバント地方で食べられるフリーカという料理、これをですね、ご紹介していきたいなというふうに思います。今日ご紹介するお店は、シリア料理を中心として扱っているゼノビアカフェという麻布十番にあるお店なんですね。なんですけど、ここでちょっとすごい珍しいものを発見したんですよ。それがフリーカという料理なんです。何でもいろいろ調べていると、実際にこうシリアとかレバント地方と言われる地方で食べられているもので、本国でもそんなにこうポピュラーではない、そういうものがなんと東京の麻布十番で食べられてしまうということで、私も初めてね、これを知って、そしてなんともね、これね、使ってるその無地の収穫方法とかがユニークだったんですよ。だからそういうところも踏まえてお伝えするのと、あとゼノビアカフェっていうこのお店ですね、意外に知られていないんですけれども、メニューを見るとすごくこれは魅力じゃんって思うところが結構あったので、そこも踏まえて皆さんにこのゼノビアカフェの魅力も知っていただこうかなというふうに思っております。まずはですね、このフリーカ、どんな料理、そしてその収穫方法、どういうところがユニークなの、こういうところをね、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。フリーカ、これですね、まあ、料理のその収穫方法とか、ちょっと細かいところに入る前に、どんな料理かっていうのを皆さんの頭の中でこう想像していただけるようにですね、ちょっと表現したいなと思います。料理としては、まあ、ピラフみたいな、そんなイメージを持っていただけたらいいかなと思います。じゃあ、どういうふうに提供されているかっていうと、よく皆さん、モロッコとかで、タジン鍋ってあるじゃないですか。家とかで料理される方だと、タジン鍋とかを使って料理されている方もいらっしゃるかもしれません。タジン鍋みたいなところに、こう、ご飯のようなムニが下にこう敷かれてまして、そこに、まあ、お肉ですね、まあ、ラム肉みたいなものが、こう、乗っていて、上にちょっとですね、ピーナッツみたいなのが、こう、かかっているという、そういうものです。なので、こう、運ばれてきたときは、タジン鍋に入って運ばれてきて、タジン鍋の蓋をパカーッと開けると、ふわーっと湯気とともに、この、こう、なんというんですね、心地いい、そういう匂いが、こう、立ち込めるという料理で、そして、ホクホクとしているような、そのご飯から、こう、上がってくるような湯気、これがですね、非常に豊かな、そういう料理になっています。まあ、なんとなく、頭の中で、こんな料理かなっていうイメージをついていただいたところでですね、何がユニークなのかっていうと、この麦になります。で、これ麦って言ってもですね、ちょっと変わっていまして、どういう色合いをしてるかっていうと、くすんだ緑色をした麦なんです。で、まあ、確かにちょっと聞くと、一瞬それ美味しいのって思うかもしれないんですが、これが美味しいんですよ。そして、あまり食べたことのない感じ。こういうところもやっぱり、こう、海外グルメ、世界の料理っていうところに触れる魅力が詰まった、そういう料理だなと思います。でですね、じゃあどういうふうに収穫されているかっていうと、こう、麦ですね。麦を、こう、若いうちにですね、収穫して、ちょうどこう、表面がこう、殻みたいにちょっと覆われてるわけですけど、ここをですね、なんと、燃やして、この、皮をですね、除去、千倍みたいな感じにして除去するんですよね。で、まあ、専門的ななんか用語だと、デュアル小麦とか言ったりもするらしいんですけれども、これですね、そういう風にして作っていくんですよね。なんですけど、なんかね、水分量が多い時期に、この収穫、若いうちに収穫するから、その燃やすじゃないですか。で、燃やすときもちろん火つけるじゃないですか。つけるんだけど、周りだけが燃えて、その中の 中心の部分、ちょうどこう食べる部分ですよね。そこは萌え煮部分になるらしいんですよ。これも不思議ですよね。実際にこう収穫している現場とか見てみたいなっていうふうに思ったんですよね。まあそんな風にして収穫されているので、例えば、なんだろうな、こうご飯とかね、胚芽米とか、そういうのあるじゃないですか。あとは雑穀米とか、あ、そうだね、全粒粉とか、そういうご飯ありますよね。ちょっともう、こう、麦の固形の感じが残ってるところありますよね。あれよりも、もう少ししっかりと固形の形が残っていて、そして、すごくですね、こう、中で十分そのタジン鍋のような、タジン鍋ですよね。鍋の中にずっとこう、中で蒸されているので、すごくですね、こう、その麦に水分を吸ってですね、しっとりと、そしてこう、口の中でギュッとこう、膨らんでいくような、そういう食感があるんですよ。なんですけど、これ、その製法のこともあるんですが、ちょっとこう、スモーキーな感じもあるんですね。だって、燃やしてるからね。そこら辺のこう風味もどこか少しちょっとこう感じるようなところなんですよね。これはね、あまり食べたことのない食感だったんですけれども、すごくですね、味わい深い。こう噛んでると、その麦の味がどんどんどんどん口の中で強く強くなっていくんですよ。そして、やっぱり一緒に煮込んでる、このお肉ですね。このお肉の旨味をもう中に染み込んでるんで、それもどんどんこうじわじわと出てくるわけですね。そしていいなと思ったのは、このピーナッツなんですよ。ピーナッツってちょっと香ばしさってあるじゃないですか。でも、それって普通ピーナッツとかって結構こう、なんだろう、柿の種みたいな感じで、ポリポリって食べて結構噛んでいかないとないんだけど、これはやっぱり一緒に煮こ、あの、蒸されているので、やっぱそこからもう湧き出してるような感じなんですよね。それが、そのご飯、そしてお肉、ピーナッツっていう3つの食材が1個になって風味として感じられる。こう、一つ一つが分離してるんじゃなくて、一緒に感じることができるっていうところが美味しいなっていうふうにね、思いました。で、まあ僕はそのピラフって聞いたときに、最初僕のピラフとか聞く前のか、あの思いとしては、なんか、炊き込みご飯だよな、みたいな風に思ったんですよ。この放送を聞いていらっしゃる、まあ、いていただけるね、皆さんのすごい嬉しい限りなんですけど、その皆さんだったら、もしかしたら、私が中東の炊き込みご飯っていうのは今年ブームになるかもよっていうことを話していたのを、どっかで覚えていらっしゃるかもしれません。なんかね、それとよく似てるんですよ。で、まあ、ここで再度強調なんですけれども、中東の炊き込みご飯であって、まあこういうピラフであったり、これ本当に、冗談なしです。美味しいです。これはね、私結構自信を持って言えます。なんですけど、知られてない。し、やっぱり提供しているお店が少ない。これはね、非常に残念だなっていうふうに思うんです。最近ちょっと紹介しましたマクルーバ、もしくはマクルーベなんていうふうに言うですね、レバノンとか、あちらの方面で食べられる料理がありますけれども、この、なんて言うんでしょうね、中東の料理に非常にね、詳しい方というか、私なんかよりも全然、詳しい方がいらっしゃるんですけど、その方なんてね、すごいのが、いろんなね、東京だけじゃないですよ。その、マクルーバとかを出してくれるお店をどんどんこう開拓して、なんか一個のね、こう雑誌みたいにまとめてたんだったかな？なんかそんなことされてたんですよね。すごいなと思って、こんだけ行くんだ、みたいな。でも、そういう人、そういう専門家も虜にするような料理なんですよ。だからこそですね、ぜひ知っていただきたいな、というふうに思っています。で、このフリーカっていうのも、私も実際このお店で食べるまで、全く名前すら知りませんでした。なので、一体なんだこれはってメニュー見た時に思ったんですよね。ということで、ぜひ皆さんにも、これをね、知っていただいて、食べていただきたいなというところで、次にですね、お話としては、このゼノビアカフェというところに移っていきたいなというふうに思います。ゼノビアカフェというのは、麻布十番の駅から、まあ、徒歩ね、5分ぐらいのすごく好立地なところにありまして、まあ、カフェというくらいですから、その、 で、中東とかで、まあ、食べられ、飲まれるですね、コーヒーとか、そういうのもあるんですけど、あとは辛茶ですね。まあ、タバコみたいな感じです。私ちょっとタバコ苦手というか吸えない人なんで、ちょっとやれないんですけど、そういうのを提供してるんですが、実はですね、ランチタイムにも、すごくですね、バラエティ豊かなディナーメニューが注文でき、まあ、ランチメニューも結構ね、豊富で、いいんですけど、すごくですね、魅力的なお店なんですが、これが知られてない。で、知られてるのは、もう一個のゼノビアというお店です。あれ？と思われた方いるのかもしれないですが、ゼノビアというお店は、広尾にありまして、これはですね、本当にこことほとんどメニューは一緒なんですけれども、広尾ではめちゃめちゃ人気のお店です。それもそのはずで、やっぱり広尾って、大使館が多かったりとか、海外の方が駐在されていたり、日本駐在ですね、されていたりする場所としても有名ですよね。まあ、高級住宅街としてももちろん有名ですけれども、まあ、そこにやっぱり集まってるんですよ。というところで、めちゃめちゃ有名です。まあ、本当にいつ行っても店内に人が溢れているし、テイクアウトとかもいっぱい待ち客が出るぐらいのお店なんですが、実はですね、ゼノビアカフェの方は穴場なんですよ。なんですけど、ちゃんと知ってるのかな？なんかね、私行った時も、ご夫婦の方、それからお若い、2人、男性、女性の方、女性で1人で来られてる方、男性でちょっと40か50代ぐらいの方とかね、結構いらっしゃってた。あとは、本当に本場のあちらの方だなっていう、海外の方ですね。方も1人でいらっしゃってました。で、現地の、方が全員スタッフさんです。もちろん日本語うまいですけどね。そういう感じの本場のところです。雰囲気もすごいです。お水を入れるちょっとこう、やつあるじゃないですか。急須というか、ポットみたいな。あれも、とか、上から、なんていう、でかいランプが出てたりとか、実際にお祈りする場所があって、で、そこのところで、そのスタッフさんが、こう、時間、12時とかね、時間になる、お祈りの時間になると、本当にお祈りしてるんですよ。ま、本当にですよ。ガチで。これは間違いなくそういう雰囲気なんですけど、それぐらいも本格的な雰囲気なんですよ。じゃあ、どういう料理があるかっていうと、すごいんですけど、その特に、こう、ディナーメニューに、まあ、真骨頂はあるんですが、まあ、ランチメニューもですね、すごくスペシャルランチみたいな感じがあって、サンブーサっていうチーズの春巻きとか、コッパっていうひき肉とナッツのコロッケだったり、ファラフェルだったり、サラダ。あとね、いわゆるね、アラブのパンですね。ぷくーんと膨れた、アラブのパン。そういうのがあったりとかも、しています。で、ランチメニューもね、結構ね、限定メニューとか、豊富なんですよ。で、皆さん多分あんまり聞いたことないかなとは思うんですけど、結構中東とかでよく、見られるランチとして、バーミヤという、料理がありまして、なんて言うんでしょうね、オクラとお肉のトマトソース煮みたいな感じなんですよ。シリアとかね、そこら辺の料理なんですけど、まあ、あと、そういうものがあったりとか、で、ディナーメニューになると、もう一気にメニューが増えまして、いわゆるですね、ファトゥーシュサラダ。中東とかアラブのサラダですね。これめちゃめちゃ有名です。あとは、レンティースープ。お豆のスープですね。あと、モロヘイヤとかのスープとか、いわゆるペースト系。ムタッパル、ナスとゴマのペーストですよね。フムス、ひよこ豆のペーストですよね。ババガヌーシュ、ナスとザクロのペーストですよね。こういうようなものがバーッとあったりして、これもすごいんですよね。ヨーグルトのペースト、ラップナっていうすごい美味しいヨーグルト好きな方に食べてほしいやつがあったり、そういうスナック系があって、あとは、やっぱり、あれですね、ムサカ。ムサカも実は、いわゆるラザニアとか言われたりしますけど、ナスとトマト、まあ、ナスのトマトソース煮みたいな感じなんですが、ムサカもギリシャとかトルコとか、まあ、いろんなところで食べられるんですけど、微妙にムサカってね、違うんですよ。そういうものがあったり、そしてそのご飯系ですね。それが先ほどのフリーカであったり、カプサ。これサウジアラビアのですね、ピラフみたいな感じなんですけど、これも美味しいんですよ。というものがあったり、チキンがあったり、クスクスがあったり、世界最初のパスタでモロッコの有名ですよね。っていうぐらいすごいのと、あとはデザートね。デザートもすごいです。デザートも最近ちょっと結構話題に僕はしてるんですけど、クナーファ。があったり、アラビアンミルクプリンとか、シリアってね、実はバクラバがあるんですけど、シリアのバクラバはトルコとかのバクラバと違うんですよ。 そういうバクラバがあったり、バスブーサーっていう、いわゆるケーキ、セモリナ粉を使ったケーキがあったりとか、これだけ聞いてもすごいメニューあるなって思うと思うんですよ。だから、これでね、頭なんですよ。全然混んでないんですね。なので、ぜひ皆さんには、このね、なんて、広場のとこ行ってもいいんですけど、すごく混んでるし、たまたまね、日曜日行こうとしたんですけど、電話したらランチはやらんって言われて、なんだそれはと思って、こっちの麻布十番に行ったら、なんと当たりでしたね。こういうね、ピンチはチャンスじゃないですよね。そういう時って結構あるんですよ。そういうところもあってですね、ぜひ皆さん、麻布十番に、ゼノビアカフェさん行っていただいてですね、これはフリーかな。食べていただけたらなというふうに思います。雰囲気もね、すごくちょっとこう暗くなっててね、なんかね、こう荘厳な感じも広がっていますし、私的にすごくこう海外の世界、異国の世界にどっぷり浸れる、そういう場所だと思うので、ぜひ行ってみてください。ただ、一点注意は現金だけになっておりますので、お金をね、下ろしてから行っていただけたらなというふうに思っております。またですね、明日はね、これフリーカをインスタグラムにもいろんな写真付きで投稿しようかな、メニューとかもね、内部の雰囲気とか。もう結構ね、いい、内部の雰囲気とか撮れたんで、投稿しようかなと思いますので、今のうちにですね、今日概要欄にインスタグラムの、URL とか貼っておきますので、ぜひですね、フォローをしていただけると、すごく飛び込んで、飛び上がって飛び込んで、どこに飛び込むんだよって話なんですが、飛び上がって喜びます。というわけで、今日はですね、この辺りで終わりにしたいなと思うんですが、最後にね、皆さんにコメント欄とかでね、今日もなんか質問しようかなと思っております。皆さんが知りたい、地方とか国とか、もしくは料理とこういうピンポイントでとか、そういうものあったりとか、私これに今ハマってますとか、そういうのあったらぜひコメント欄で教えてください。私も皆さんの言ってるところとか、食べたいものとか、どんどん知って、それにね、見合った、皆さんの要望に応えるような放送に一つ一つしていきたいなと思っておりますので、ぜひコメント欄を、で何か教えていただけると嬉しいです。それでは今日もこの辺りで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。